ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターのフリーアナウンサーで印象改革プロデューサーの宮城文子です。そしてコメンテーターさんは
京都 NPO センターの吉田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、春めいてきましたよ。
はい
ね、春になるとですね、はい、なんかちょっとね、ウキウキもするんですけど、花粉症だったりちょっと調子悪いなっていうことも
そうですね、独特のしんどさというかだるさが、
ね、あったりしますよね、それがもしも吉田さん原因分からなかったらどうしますよ、
はい、そうですね、ちょっと辛いものがありますよ ね、
うん、ねえ、そのあたりの活動をサポートされている団体さんを今回お迎えしていますので、はい、いろいろとお話を伺っていこうと思います。ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは NPO 法人京都難病連代表理事の北村雅樹さんをお迎えしています。北村さん、よろしくお願いします。
はい、NPO 法人京都難病連の北村と申します、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さてさて、難病連と言いますとですね、北村さん、まず難病ってどういったものなんでしょうか。
は
い、
そうですね、まずは原因がわからないということ、
はい、
それとまた効果的な治療法というのが確立されていない、
はい、あ、はい、またなかなか、まあ、はい、どうぞどうぞ
と、そういうことがありますから、
はい、
まあ、非常に精神的にも不安が強いと、うんうん、また日常生活にも支障をきたすことが非常に多いという、
あ、
まあ、そういう社会的な不利というのも含めて、
はい、
いろいろ困難があるということで、うんうん、難病、
その何ですね、治療が難しいとか、はい、まあ、病名をつけるのだったり原因を見つけたりも難しいし、はい、あと、ね、暮らしの上においてちょっと困難もあるぞというところから、まあ、難しい病といいますか、まあ、なかなか調子が悪いなといって、たくさんたくさんこう病院にかかられて、でそれでやっと病名がつきましたっていう、はい、安心できるんだかできないんだかというところですよね。どれぐらいの活動をされている団体さんなんですか。
まあ、私どもは1974年、はい、
74年ですね、
はい、に設立されまして、はい、まあ、それから、まあ、45年ぐらい、
はいはい、そうですよね、はい、
の活動を続けておりまして、
はい、田村さんはいつからの関わりですか。
は
い、
そうですね、私はこの患者会に関われるなって14年になりました。
あ、はい、もう14年ですね、はい、北村さんのことについてお伺いしてもいいですか。
はい、
最初は病気とはもうあまり縁のない、
はい、
元気な方だったわけですね。
そうです
ね。発症された時ってどんな感じだったんですか。
まあ、私は重症筋無力症という、
あ、はい
はい、まあ、難病の一つなんですけど、
はい、
まあ、これ最初は 目の方から出まして、
あ、はい、
まあ、仕事で車を運転中に急に まあ、目がですね、
はい、
論破りっていうんですか、焦点が合わなくなるというか二重に見えるというか、
はい、
急になりましたもんね。車をその場で止めて、しばらくしてからゆっくりと帰ったんですけども、
はい、
それから、まあ、目ですんで眼科にかかって、はい、たんですけど、なかなか病名がつかないと、何ヶ月かして、まあ、神経内科の方ですね、
はい、
にかかってようやく、
はい、
まあ、重症筋無力症ではないかという、
はい、では2件目の病院でなんとか。
そうですね、私はまだこれで良かった方ですね、
はい、
まあ、同じ病気でも1年経ってようやくとか、
はい、あ、やっぱりね、あの発見されるまでもそうですし、
はい、
あの車を運転されるお仕事だったということでも、あのご無事で何よりだったなと思うんですけれどこれまたあの原因がわからないわけですよね、
はい、
ということは吉田さんはあの、はい、誰にいつ起きても不思議ではないという。
そうですよね、はい、もう人ごとではないっていうことですよね。
そうなんです、ね、なかなかねやっぱ知られてませんけれども、うん、あのちょっと具合が悪いなという状態で気づく人はいいですけれど、あのいろんな形でいろんな本当に症状が、北村さんまた今たくさん疾患ありますよね。はい、あの認定されてるものだけでも。
そうですね、今330、はい、を超えてまたあの増えていく、病名はあの、はい、増えていく方向で進んでおります。
そうなんですね、はい、それだけ、まあ、あのたくさん の,、ね、あの病名が認定されてというのは、はい、いいように聞こえますけれど、これはどういう形で認定されてるんでしょうね。
そうですね、あの私ども今難病法というのが、
はい、
2015年からあの、はい、スタートしまして、まあ、その時に56疾患だった難病が一気に330で増えたんですけど、
はい、
まあ、我々としてもそれはあのできるだけ多くの難病の方にですね、
はい、
谷間がないようにですね、
は
い、支援が届くということで、まあ、団体を挙げて歓迎したことなんです、
はい。ですが認定されるとまたいろんなことが起こりますよね、
はい、そうですね、今問題になってますのは、
はい、
まあ、あの病気の中であの症状の重い軽いで分けられまして、
はい、
軽い方の支援が切られてるというのが、
はいはい、
ですから症状が軽い方が、
はい、
まあ、今まで医療費の助成を受けて病院にかかれてたんですけれども、それがまあ実費で、実費というか普通の今でいう3割負担ですか、そういうのに変わっていってます。
それはかなり大変ですよね。
そうですね、まあ、あの一番あの懸念されるのは、その費用がかかるということで、
はい、
病院に行く回数を減らしたりですね、行くのをやめたり薬を減らしたりですね、そういうあの、まあ、受診の抑制って我々は言うんですけど、
はいはい、
自分で、まあ、家族のことも考えたりして、まあ、病院に行くのを抑制してしまうと。
ちょっと調子まだマシだから今回やめておこうかとか。
そうね。
まあでもその、ね、難病が原因でなかなかお仕事もね通常通りできなかったりとするわけではないですか、
はい、
そういう時に病院にかかってちょっとお薬いただきたいなっていうね思われる方も、軽症とされてしまうとなかなか治療が受けられないという、はい、でそれにより重症になってしまったりするとまたあのね、いろいろ助成が受けられはするんでしょうけれど、本来そうならなかった方だったこともあるわけですよね。
そうですね、あの重症化を防ぐというのが、
はい、
まあ、大きな目的だと思いますし、あ、
はいはい、
まあ、我々も重症化するのと軽症でとどまるのと、もう人生が全然違ってきますから。
そりゃそうですよね、
大きな問題なんです
か。あ、はい、確かにその辺の問題もありますし、はい、
認定に、はい、重症とか軽症で分けてほしくはないというのは、はい、我々の意見ですね、
はい、はい、最初、ね、もう14年ほど関わっていらっしゃるということでしたけれども、はい、最初あの、ね、難病連の皆さんの印象ってどうだったんですか、木村さんにとって。
まあ、あの、まあ、長いこと私は、はい、会員ではあったんですけども、
あ、はいはい、
あの、まあ、会費だけ払って幽霊会員でして。
そうなんですね。
で、まあ、あのいろいろお世話な情報をいただいたりですね、お世話になりましたんで、まあ、患者の交流会にいっぺん出てみようということで、
はい、
ね、出てみたんです。
は、はい、
まあ、それが始まりで、
あ、へえ、はい、 そしてなんと代表理事になっていらっしゃる
その時は、はい、あのないない長がつくような役には絶対つかないぞということで決意で行ったんですけども
ものすごい決意ですねいやでもその決意が必要ってことは吉田さん何か予感があったわけですよきっと
未来が
そうですよ多分こう背負って立つぞぐらいのまあその時の、ね、交流会が印象的だったという話ですけれども、あの関わられてからいろいろ変わったところも終わりだと思うので、まあ、その辺も詳しく後半にお伺いしていこうと思いますが、ここで音楽を一曲お届けしましょうか。さだまさしで道化師のソネットです。どうぞ。本日のゲストは NPO 法人京都難病連代表理事の北村雅樹さんをお迎えしております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いろいろとお話を伺ってまいりましたが、さてさて交流会参加してみるとなかなか楽しかったということなんですが、ね、なんとその時に代表理事になることになったという
その時ではない
と思いますけどね関わりがやはりあの同じ病気の方だったり難病に悩まれる方と会うっていうのは大事ですか？
そうですね、うん、あのまあ、私も初めて行った時は、
はい、
あのちょっとねあの自分の居場所があるのかとかですね、
はいはい、
ちょっと不安な気持ちで行ったんですが、実際行ってみると、
はい、
やはり同じ難病の仲間ということで、もう雰囲気がですね、
はい、
もう普段喋らないことまでですね、
はい、
あの喋りてしまったりですね、まあ、あの先輩方も聞き出す、うん、聞くというのが非常に上手だった
ので、うんうん、あそうなんですね、ここで今ピア相談会というのがされてますね、
はい、
これはどういったものですか？
はい、これは同じ、まあ、あの同じような困難を持つ、
はい、
あの病気の仲間同士による、うんうん、まあ、助け合いというか励まし合い、うん、なんですけど、
はい、こちらは、当事者の方ももちろんご家族の方、
はい、家族も含めてですね。
あ、はい、やはりご家族のサポートも必要ですよね。
そうですね、あの難病に よってはですね、
はい、
どっち患者よりもですね家族に頑張っていただかないと、あの患者会が運営できないという、はい、まあ、そういったあの厳しい難病もたくさんございます。
はい、やはりまあそういったご家族の方同士であっていろいろとね意見交換だったり、あの理解してくれる人がいるっていうのがなかなかね大きいですよね。
そうですね、
うん、まあ、あの世間からなかなかね理解されない病であったりしますものね、うん、
まあ、あのピア相談というのは、
はい、
まあ、当事者同士ということで、
はい、
まあ、専門のカウンセラーというのもね、あ、
はい、
あの受ける場合もあるんですけども、それとはまた別にですね、はい、あのカウンセラーが手の届かない部分までですね、できることがあるということで、
はい、
まあ、今注目、難病だけではなくてね、
はい、
いろんな分野で注目されていますし、
はい、
またこれはなかなか当事者同士で行政の手の及ばない部分ですので、うんうんうん、そこで、まあ、活躍していくのがやっぱり本来の NPO のですね、
あ
の仕事になってきてはいます。
確かにそうですよね、そういったきめ細やかなあたりをサポートされているということですよね。そして、毎年2月24日に開催のイベントがあるんですね。
はい、これはまああの、まあ、今年は京都は2月24日だったんですけど、
はい、
これはあの世界希少難治性疾患の日、うん、レアディディスデーといいまして、
はいはい、
これはスウェーデンで2008年に始まった、
はい、
啓発イベントでして、
はい、
あの患者数が非常に少ない、難病の中でも少なくてですね、少ないがために、
はい、
研究治療研究が進まない、研究してくれる先生がいない、
はい、
また、薬もですね開発されないという、
うん、
まあ、そういう難病の方が少しでも、 生活の質を高めようということで、はい、それでまあスウェーデンで始まって、世界各国に広まっていきまして、日本では2010年から東京で開催されておりまして、はい、その地方開催を京都で次の年からやれる。
ですね、今年もじゃああったんですね、はい、2月24日に、はい、これはどちらでどのぐらいの方がお越しになったんでしょう。
はい、最初は、はい、第1回目から5回目ぐらいまでは、はい、室内で身内だけで交流会をしとったんですけど、あ、まあ、啓発をした方がいいということで、はい、今ゼストお池さんですね、あ、はいはい、あの広場で、はい、やるようになりまして、
そうなんですね、
はい、今年は、河原町広場で、はい、イベントをしまして、
どういったものでした。
はい、これはまあ京都府さんとも協力してですね、
はいはい、
同じ、京都に京都難病支援パッション、ね、NPO ですけど、
はい、
はいはい、こちらとも、一緒になって、やっている、
はい、
また綾部の方ですね、はい、京都市北部の方の、
はい、
タンポポの会という
、はいはい、
こういう難病の会とも一緒になって、
ね、はい、
で、させていただいたんですけど、まあ啓発ということで、はい、やはりポスターとかいろんな展示、ポスター展示ですね、それと、はい、音楽発表、
うんうんうん、
今年の場合は、まあ、これも NPO なんですけども、はい、カノン西京区作業所の、はい、まあ、障害者を持つ方の、作業所なんですけど、
はい、
そこのトーンチャイム演奏で始まりまして、
はい、
あと、ファッションさんの難病コントですとか、はい、あと、タンポポさんの、うん、和楽器の演奏ですとか、うん、まあ笑いヨガというのも今年初めてやりまして、あ、はい、まあ、その専門のやってられる方に来ていただいて、
はい、そうなんですね、はい、
広場でですね、
みんなで笑いながら、
はい、知らない人が見ると、
ね、なんか確かに、楽しそうな、
何だろうな、なんか異様な光景になった
、笑いながらポーズを取ると、
はい、まあそういった楽しいイベントもやって、あ、もう、まあ、そういう、ね、我々難病患者も、ね、
はい、
元気に、元気というか、社会に参加して、はい、頑張ってるぞというところも見せて、
素晴らしい、だって笑いはね、免疫力が上がるとかで、はい、いいようですもんね、はい、
そう
治療法もちょっと難病の場合なかったりしますから笑いでちょっとでも効果的なら、うん、そういった形でやはり外に出てみんなで何かされるっていう機会って貴重ですよね。
そうですね、
またそれで違う病気の方とも交流できますし、一般の方ともね、はい、やはりいろんな方が足を止めてくださったりしましたか。
あ、そうですね、やはり特に河原町の方は人通りが、
はいはい、
多いですから、
確かにそうですよね、はい、これは毎年されるですね。
はい、これからも2月の、はい、ですから東京の、はい、日本開催の方は2月の末ということになってます、来年ウルド市ですかね、29日、
大体2月に、
はい、2月の28とか、
あ、はい、24に京都であって、はい、東京の方日本開催は2月の末日にありますよ、はい、ということですね、はい、やはりこういった形で1年に1回と言わず、ね、いろんな方に啓発活動されていくっていうのが非常に大変だと思いますけれど、まあ、うん、今後の課題とかってありますか。
そうですね、やはり役員運営していく、
はいはい、
スタッフですね、あ、まあ若い方はどうしても今、ね、仕事をしなければ病気であっても働かない感とかありまして、なかなか高齢化してきておりましたので、 そういった運営する役員が、
役員さんですね、はい、あ、まあ、そういった方はまだまだこれからね加入していただきたいと思われます。あと何か必要なものと言われると、まあ、役員さんに候補の若いメンバーさんであったり、
はい、まあ、あの十分な活動していくためにはやっぱり資金というのも大事になりますし、
はい、
そうです
よね、
はい、これは、まあ、最近起こったことなんですけれども、はい、うんうん、まあ、我々事務所を貸していただいている、はい、あの京都社会福祉会館というのが、はい、まあ、かなり古くなって、あ、まあ、取りこぼしということで、あららららまあ来年3月末までに開館するということになって、はい、なりましたので、ちょっと次の場所ですね、はい、探さないかということで、
活動拠点になる場所をね、ぜひぜひ、ね、ここがいいよっていう情報であって、あと使っていいよっていう方がいらっしゃった
り、それはもう非常にありがたい。
そうですよね、はい、あと協力もしたいよっていう方も聞いていただいたらいらっしゃると思いますし、はいはい、これはどちらにお問い合わせをしたらいいですか。
はい、あの京都難病連の
難病連、はい、で、あの検索するとホームページが出てきたり、
はい、はい、ホームページ出てまいります。
はい、そちらに、ね、ぜひぜひお問い合わせを、そちらで活動の状況なんかも見られますでしょうか。
あ、はい、あのホームページに活動、はい、あの逐次ですね、はい、報告しておきます、ね、
あ、はい、はい、ぜひぜひ。あと、あの多分心細いなっていう方ね、いろいろいらっしゃるかと思うんですけれど、調子が悪いけれど病名もちょっとわからないけれどどうしたらいいんだろうっていうご家族の方、ご本人ももちろんですし、ご家族の方だったり、ちょっと周りにいらっしゃるよっていう方がお問い合わせさせていただくのも可能ですか。
あ、はい、これはあの平日ですね、月曜日から金曜日まで、はい、あの午前10時から、
はい、
午後4時まで、はい、相談を受け付けております。
相談窓口を置いてらっしゃるわけですね。
はい、あと、まあ、年に15回ですけども、はい、あの難病医療講演相談会というのをやっておりまして、はい、これは、まあ、あの専門のその病気の専門の先生を呼んできてですね、はい、最新の治療とか情報をお話を聞いて、
はい、
またあのその後相談、うん、個別に相談に乗っていただくという。
そうなんですね、はい、相談会も、はい、なので不安に思われている方はね、あの一人で悩まれず、はい、ぜひぜひ相談会にも行かれてみてください、
は
い、
これはあの、はい、ホームページにも出ますし、あ、
はい、
あの市民新聞にも、
あ、市民新聞にも、はい、わかりました、はい、ではそちらでお問い合わせをしてみてください。山田さん、ありがとうございました。
あ、はい、どうもありがとうございました。
はい、ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。